逆境を乗り越える30の方法。その1、モーダメな見続けることはでも諦めない。人生ではモーダメだと思うことがあります。何度やっても成功しない。いくらやっても失敗続き。やることすべてが頭に。いくら頑張っても伸びなければ、だんだん嫌になって諦めたくなるでしょう。そんなことに自然とため息が出てモーダメだと慣れてしまう。もちろんモーダメだと思うことはやっていいのです。モーダメだと思うのは人間らしい普通の感覚です。なかなかうまくいかない状況があれば、だんだん気持ちが慣れてくるのは当然です。別に悪いことはなく、人として普通の感覚です。しかし、モーダメだと思うのはいいですが、そこで終わりにするのはよくありません。モーダメだと思ったままはいいしたら本当にダメになります。道のりで可能性が出され、今日の下に消えてしまうのです。ではどうするか。モーダメだと思ったらそこで終わらせるのではなく、次の言葉を続けてください。でも諦めないと。でも諦めないということは諦めない底力を引き出せることです。シンプルなことですが、あなたの底力を引き出す力があります。落ち込んでいた気持ちが元気になり、暗かったことがなくなります。沈んでいたことがだんだんやる気が出てきます。そして、過去に思えることも再挑戦したい気持ちが湧いているのです。モーダメだ。でも諦めないというフレーズを口癖にするといいでしょう。そうすれば、常に諦めない力を体外に入れてきます。99回挑戦して乗り切らなくても、100回目に挑戦する場合に良さを持ちたい。こういう質問は大切です。可能性が 1% でもあるなら挑戦する価値があります。99回乗り切らないなら100回目こそ乗り切る可能性が高いと言います。モーダメだ。でも諦めないなのです。モーダメだと思っても、でも諦めないという言葉を続けてやる気を出す。逆境を乗り越える30の方法。その2、簡単にうまくいったらつまらない。なかなかうまくいかないから面白い。物事は簡単にうまくいってほしいと願っている人は多い。確かになかなかうまくいかないと大変です。頭を決めて解決策を考えるのは面倒です。仕事も勉強もスポーツも余計な暇はありません。できるだけ一発でスムーズにうまくいってほしいと願っている人が多いでしょう。しかし一発でスムーズにうまくいくのは理想的に思いますが本当にそうでしょうか。ここに誤解があります。簡単にうまくいったらこれはこれでつまらないのです。苦労もストレスも一つもないのは理想的に思いますが実際のことをこれほど大切なことはありません。ゲームをイメージするとあります。とても単純かつ簡単で誰でも簡単にクリアできるゲームならつまらない感じでしょう。適当なボールプレイングゲーム。答えが表示されているはずゲーム。直線コースじゃないレーシングゲーム。最初から目標のシューティングゲーム。弱い対戦相手がベッドの勝利ゲーム。最初から犯人が笑っているアドベンチャーゲーム。どれも最高になるですが最悪につまらないはずです。プレイを始めた瞬間何の業務操作もなく、すらすらすべてしゲームというより作業をしているかのように思えるでしょう。簡単すぎるのも辛くてしかない。悪意が必ず通過してしまうでしょう。ゲームはなかなかうまくいかないから面白いのです。私たちが面白く感じるのはワクワクしながら試行錯誤することです。悔しさに悩んだり苦しんだり時間がかかったりすることが大切です。悩みに悩んで苦労に苦労を重ねたらこそうまくいった時の喜びの証です。よし、やった。という達成感と満足感が得られます。ドーパミンが大量に放出され、脳の報酬系が刺激されるのです。人生も同じです。なかなかうまくいかないことを歓迎することです。なかなかうまくいかなくて幸いです。どうせうまくいくだろうかと悩んだり考えたりするのが面白い。トラブルが発生してワクワクしながら解決策を考えるのが面白い。解決したらまた別のトラブルが発生して調査するのが面白い。うまくいったと思ったら別の問題が浮上してくるのも面白い。もしなかなかうまくいかないことに悩んでいるなら楽しむ気持ちがないのではないでしょうか。結果ばかりを考えていて楽しむことを忘れているのかもしれません。大切なことは楽しむ気持ちです。もっと楽しむ気持ちを大切にしながら取り組んでみましょう。なかなかうまくいかないことに感謝するだけでちょうどいい。トラブルが発生した。さあどうしようか。面白くなってきた。とワクワクすればいい。人生はなかなかうまくいかないから面白いのです。なかなかうまくいかないことに気づく。やっと乗り越える30の方法。その3、追い返ることがあっても慌ててはいけない。最後までメッセージを繋ぐこと。人生では追い返してしまう瞬間があります。自分の方が先輩なのに急成長することがないで成績が逆転してしまうことがあるでしょう。自分の方にキャリアがあるにもかかわらず、年下の方が早く昇進してしまうこともあるでしょう。マラソンで走っている最中、必死で走っているにもかかわらず、高校の選手に抜かれてしまうこともあるでしょう。最初から最後の相性は短い時間と少ない練習で無理に持っていきます。追い返る瞬間は焦りを感じます。しかも自分より若かったり、キャリアが下がったり、通称になると、情けなくて悔しい気持ちが湧いてくるでしょう。無駄な姿を見せてはならないと、つい自分のペースアップとして年下になります。まず、最後のスイッチなり、なんとか意地を見せてやろうと、限界を超えた領域に踏み込みたくなります。しかし、ここは大切な瞬間です。追い返ることになっても変わらないことです。気持ちが動揺して精神的にストレスを感じるかもしれませんが、無視することです。人は人、自分は自分です。抜かれてないと無理にペースを上げると、どんなことになりません。急成長の人に引っ張ってまいりたくなりますが、そもそも限界を超えたことは長続きしません。リズムやペースが乱され、中間の状態になります。余計なミスを犯したり、途中で息を落としたりしてやってしまうでしょう。無理をするとどんなことにならないのが人生です。人に惑わされてペースを崩すと、リズムが狂い、クソに苦しみ、調子が悪くなり、今回の実力差が発揮できなくなります。一時的にペースアップができても、演奏をしては台無しです。普通に達成できることが達成できなくなるリスクが高まります。あの時に落ちたのがいけなかったと後悔することになるでしょう。大切なことはマイペースです。いくら追い抜いて悔しいとはいえ、あくまで自分のペースを実施しましょう。追い抜いた時プレッシャーを感じるかもしれませんが、あくまでマイペースを貫くことです。抜かれたら仕方ないことです。焦る必要もなければ自分を責める必要もありません。マイペースこそベストペースです。マイペースで進めることが最も長続きします。抜かることが気にならない、いつのことを見ないようにすればいいのです。そもそも社員がいないように、上手に社員や情報を知らせれば周りの様子が気にならなくなります。追い抜いてることがあっても変わらず、最後までマイペースを貫きましょう。追い抜いてることがあっても変わらない。最後までマイペースを貫くようにする。逆境を乗り越える30の方法。その4、できない理由を探すのではない。できる理由を探すのだ。行動しない人になることの一つ。それはできない理由探しです。お金がないからできない。時間がないからできない。やる気がないからできない。人が足りないからできない。タイミングが悪いからできない。あるいは運がないからできない。とまで言い出します。行動しない人は何かとできない理由を探し、行動できない自分の成長を支えようとします。できない理由を探しの天才になっていませんか。できない理由を探している限り、いつまでたっても行動できません。できない理由を探すのは簡単です。少しでも都合の悪いことがあれば、それを大きく取り上げ、ぐらぐら文句を言わないわけです。それでは物事が思うように進まなくなり、人生が停滞します。できない理由を探していると、皆さんの雰囲気も出てしまうため、人も見えてしまいます。できない理由を探したことで、結局は自分の人生が悪くなるためなのです。できない理由ではなく、できる理由を探す。今からここを理解しましょう。できない理由を探すのではありません。できる理由を探す。できない理由を探しましょう。お金ができないと、ほんなら、じゃあ、お金が稼げないと、考えてみる。仕事が忙しくできないと、やる気がなくてできないと思うなら、じゃあやる気がなくてもできることから始めればいいよねと考えてみる。協力してくれる人がいないからできないと思うなら、じゃあ事務所で始めればいいよねと考えてみる。タイミングが悪いからできないと思うなら、じゃあタイミングが悪くてもできることから始めればいいよねと考えてみる。その気になればできる理由が一つが思い浮かぶはずです。今までできない理由を探すのが得意だったら必ずできます。探すという方の方法を逆に変えたいです。今までできない理由を探していたら、これからはできる理由を探せばいいのです。希望があるためにできる理由を探すことが大切です。それは本当にできないことでしょうか。いえ、どこかにきっとできる時間があるはずです。まず解決策があると信じることが大切です。時間やお金がないなら時間やお金がなくてもできることを考えましょう。運やチャンスがないなら運やチャンスがなくてもできることを考えましょう。この方法が何とかできそうと思えることを探すです。現段階になって考えればワクワクしながら楽しく考えることができるでしょう。可能性が 0% なら諦めるしかありませんができる理由を探しています。たとえ可能性が 1% であっても希望があるためにできる理由を探すことが大切です。こんな現実に直面して諦めるのではなく何とかできる方法を探しましょう。知恵を振り絞れば何か一つがいいのが出てくるでしょう。人間は変わらなくてもいいので何かできる理由を作ることです。できる理由探しの天才になろう。今までできない理由を並べて行動しない人生だったのかもしれません。今までそうだったかもしれませんがこれから変わればいいことです。これからはできる理由を探しましょう。まだまだ人生はこれからです。できる理由探しの天才になるのです。できない理由ではなくできる理由を探す。逆境を乗り越える30の方法。その後、集中力を鍛えるのではない。集中力の素材を鍛えるのだ。集中力を鍛えるのはどうすればいいのでしょうか。一般的によく鍛えるのは集中力のトレーニングです。集中力を鍛えるのは鍛えることが必要になるのではないかと思われます。呼吸法を習得したり、精神統一をしたり、瞑想をしたりします。トレーニングに関わらず、もともと性格や因果が関係していると考える人もいるでしょう。生まれつき足の速い人がいるように、生まれつき集中力が得意な人がいるのもおかしくありません。なかなか集中できないと自分は能力不足ではないか。自分が情けないと自責の目に変え、自己嫌悪になります。もちろんトレーニングも有効ですが、実はもっと単純かつ簡単に集中力を発揮できる方法があります。それは集中力の素材要因をなくすということです。集中力がないと悩んでいる人の大半は集中に集中力の素材要因になることが原因です。友人から急に連絡が来て集中力が奪われます。社員マンが正しいテレビの置いてあると誘惑になって集中できません。周りに見られるうるさいことも大人になって集中できません。集中力を騙すものに囲まれていれば集中できる方が不思議です。集中力の素材要因に囲まれていればどうやって頑張って集中しようとも限界があります。集中力を抑えるのではなく集中力の素材要因をなくす。発想を切り替えましょう。集中力を抑えるのではありません。集中の素材要因をなくすのです。 集中力がない原因はあなたの能力が集中ではありません。集中力の素材用に悪いのです。集中力の素材用にすべて流れが目の前のことに集中することになります。結果として集中力ができます。本当に集中したいなら集中力の素材用を排除することが大切です。大切なのだから、私のこだわりだと思っても集中力のデータという実際ができるなら改善が必要です。こだわりにこだわりすぎず、なので集中力と生産性を優先して考えてください。集中したいときは、あらかじめ携帯電話の電源をオフにして邪魔が入らないようにしておきましょう。周りに見えたらうるさいなら落ち着いた場所に移動しましょう。部屋の中や雑誌など誘惑になるものが置いてあるなら段ボールなどについて刺激しましょう。身の回りに注意を払い、徹底的に集中力の素材用を排除していってください。集中力の素材用を排除して、それでもまだ集中できないなら、どこかにまだ素材用が残っています。表向きは美しかったり、綺麗だったりすると見にくいことが少なくありません。素材用は内容や内容に関わらずしっかり取り除くことが大切です。心を鬼にして集中力の素材用をしっかり排除していきましょう。集中力の素材用をなくせば、あらわら集中力を鍛えなくても集中力を発揮できるようになります。集中力を鍛えるのではなく、集中力の素材用をなくす。やっと乗り越える30の方法、その6。理解されなかったと、くよくよするのではない。理解できないだけだったと、さらにとなすのだ。自分が理解されなかったと、どうするか。ここは大切な場面です。ある時、自分の意見や考え方が理解されなくて、もやもやすることがあります。それは変だよ。理解できない。何を言っているか意味がわからない。相手になかなか理解してもらえません。理解してもらえないのでは、もやもやした気持ちになる人が多いでしょう。自分の考えを理解されなかったらですが、自分の制裁された印象を受けます。ならば、くよくよするだけでなく、意見や憎しみを感じていない気分になることもあるかもしれません。しかし、理解されなかったと、落ち込む必要はありません。世の中には色々な人がいますから、それはそれでしかありません。あなたの意見や考え方を理解できない人もいて普通です。その人はまだ理解の範囲が狭いかもしれません。別の価値観があったり、特別なこだわりがあったりするかもしれません。自分の考えが受け入れられないこともあって、当然のこと。そのため、理解されなかったと、くよくよ落ち込む必要もないのです。では、こういう時はどう対処するのがいいか。簡単です。理解できないだけだったと、さらに話しましょう。そうか、まだ理解できないか。それなら仕方ないと考えます。理解されない人がいた時、くよくよしたり、軽く止めたりする必要はありません。そういう人だったと、さらに考えるだけでいいのです。落ち込むと元気がなくなりますが、さらに止めなせば元気なままでいられます。さらに受け流す力も生きる力の一つです。少し自己像を思い出すが、くよくよ落ち込むくらいならさらっと流した方がまだ健全です。その代わり相手を選んだり憎んだりしないのがまだです。悲惨も反応もしません。もちろん期待しもしません。相手の悪いになったわけではなく、ただ理解できなかっただけのこと。自分の考えを行われたり憎らされたりするかもしれませんが、感情的になるのは違います。たとえ厳しい言葉で反発されたとしても、冷静を保ちましょう。細かいことに欠かさず、穏やかに考えましょう。理解されなくても、ニコニコしながら、そうですか、と同じくらいです。感情的にならずに済むことで、心の安定を保てます。理解されなかった時、くよくよ落ち込むのではなく、さらに止めなす。やっと乗り越える30の方法、そのなら、体調の悪いときこそ、まんまい。突然ですが、あなたに質問です。体調の悪いときこそ、まんまい。さて、あなたならこのフレーズの後どんなことが続きますか。普段の自分を思い出しながら、純粋な気持ちで正直に答えてみてください。この時、いやいや根性で仕事を進めるタイプの人が、体調の悪いときこそ、頑張ろうとします。体調の悪くても、こんなはずではない。自分はもっと頑張るはずだ。と、自分を振り返らせます。弱い自分も認めたくありません。体調の悪い自分も嫌いです。いやいや根性で頑張るタイプの人は、体調の悪いときも、いやいや根性で何とかしようとします。体調の悪い自分も認めたくないので、弱っている方の道を追って、泣き出しのパワーを振り絞ろうとします。体調の悪いときに頑張ろうとするのは、前向きかつ、意欲的であり、立派なことに思えるでしょう。しかし、ここに落としながらあります。そもそも、体調の悪いときは、頑張ろうにも頑張れません。体調の悪いからです。体調の悪いではなく、調子の悪いという状態ならまだいいのです。調子の悪いと体調の悪いは似ていますが違います。調子の悪いはリズムが整っていないだけですが、体調の悪いは心身に明らかな問題を抱えている状態です。体調の悪いときに頑張ったことでストレスが大きい場合になかなか仕事が進みません。体の悪いが多くなったり、無駄が多くなったりします。時間がかかっている場合に結果が出ません。また、注意力も集中力も低下しているため、ミスや失敗も発生しやすい状況です。前に進むことが後ろに下がってしまうことも少なくありません。あまり体を起こしさせると、ダメージによって体が乱してしまい、回復に時間がかかってしまう可能性もあるのです。では、体調の悪いときはどうすればいいのか。正解は単純です。体調の悪いときこそ無理をしないが正解です。無理をしないが大事なポイントです。仕事をするか休むかはその時の具合の様子によって判断します。仕事はしてもいいですが、無理をしない程度に進めましょう。たとえ体調が悪くても、単純作業や小さくて簡単な仕事ならさほど悪影響なく進めることができるでしょう。あまり体調が悪いなら思い切って休むのも特策です。状況が許すなら無理をせず増大させてもらいましょう。体調が悪いときは素直に休むが回復も早くなるでしょう。思い切って休んだ方が体調の回復も早くなり、これを最小限に抑えられます。学生でも社会人でも関係なく全ての人に共通です。体調が悪いときは無理をしないのが正解です。体調が悪いときこそ頑張るのではなく無理をしない。やっと乗り越える30の方法、その8、疑わず見よしは規制を出すことで芸術を生みました。規制とは芸術性を規制を最大限に生かしたいといえば、疑わず見よしです。疑わず見よしは、エコーティに活躍した美容師です。エコーティは、水のためによる伝統の改革によって厳しい規制が敷かれていました。規制の範囲は、医師の仕事にも及びます。エラーでも規制が入ることになって、役者や美人が禁止されることになりました。役者や美人は空気を乱すということで規制対象になってしまったのです。しかし、疑わず見よしのそういうことはここからです。規制があるからといって、彼はありませんでした。規制があるなら、規制に触れない表現でやればいいと考えます。知恵を絞った結果、これまで内観心で有名な企業に反応します。歌舞伎役者を人ではなく、猫で表現したいを選びます。猫や魚など人格者が選びます。判定を通して時代を駆使した企業を生み出します。結果として商店街が繁盛して大人気を出します。規制を生み出すではなく、プラスとして生かすことでユーモアに溢れる作品を次々に生み出していきました。規制を役に立つことで、企業の悪いことのない意味の作品を生み出しました。歌舞伎役者の逆転の発想力には驚かされます。私たちも歌舞伎役者の発想力になるところがあります。規制があるなら諦めてはいけません。規制があるなら規制に触れない工夫や方法を模索しましょう。規制を生かしてプラスに変えましょう。規制を生かすに出せば新しい発想につながり、今までない芸術が誕生するでしょう。規制は陰気ではなくチャンスです。規制とは芸術性を高めるためのです。規制を生かして新しい発想につながる。やっと乗り越える30の方法、その9、解決策がないと諦めた瞬間解決策がなくなる。解決策があると信じているかに解決策がある。解決策がなくて困り方になります。難しい問題に直面していく前に解決の手がない状態です。解決策がないとどうしようもなく諦めるしかないように思います。しかしそんな状況であっても解決策がないと思ってはいけません。解決策が見つからないは OK ですが、解決策がないは NG です。解決策がないと諦めた瞬間本当に解決策がなくなるからです。考えることを放棄することになり完全に可能性がゼロになります。可能性を諦めた状態でどうやって解決策が見つかるでしょう。結局のところ解決策のものは可能性を信じているかどうか見ます。すべての手段を試したかもしれませんが、本当にすべての手段を試したのかと疑ってみてください。表側は見てまず裏側の存在を忘れていないでしょうか。逆の発想をしているといない解決策が見つかるかもしれません。すべての選択肢を検討したと思うかもしれませんが、油断はできません。トランプのカードが13枚なら13枚のすべてを検討します。すべての選択肢を検討したら新しい選択肢をすることもできるはずです。トランプのカードが13枚しかなければ14枚の数がいい。20円で考えたら30円で考え、30円で考えたら40円で考えてみる。すべての手段を試したと思っているだけであり、本当は意外な視点があるかもしれません。どこかに解決策があると考えることです。解決策のない問題はありません。どんな問題でも必ず解決策があります。それは綺麗ことだ。と疑っているから解決策が見つからないのです。常に希望を持つこと。諦めつけながら口を出してください。綺麗ことだと思わず、とことん根気になって考えることです。本気で解決したいならどんな状況であっても解決策の存在を信じることが大切です。完全に可能性がゼロの状態に思えてもそこに希望の光を見出すのは人間です。人類の発展は解決策を信じ続けたことになります。医療技術の発展、科学技術の発展、経済社会の発展、人類が進むことができたのも解決策を信じ続けた結果です。結果を直す薬、転身が誕生したのも解決策を信じ続けた結果です。社会体制が独裁体制から民主主義に移行できたのも解決策を信じ続けた結果です。諦めず可能性を信じ解決策を模索してきたら人類は進化してきました。解決策を信じた人は前進して解決策を諦めた人は停滞もしくは後退します。必ずどこかに解決策があると信じて十分の脳を働かせれば解決策が見つかります。思考の壁を打ち破りましょう。脳に汗をかきましょう。考えることではありません。考えることです。必ずどこかに解決策がある。そう信じて考えるために素晴らしい知恵、斬新なアイデア、秀逸な発明が見出されます。どんなに絶望的な状況でもどこかに解決策があると信じる。逆境を乗り越える30の方法、その10、追い出されているのではない。背中を押してくれているのだ。ここに立ちました瞬間をご存知ですか。自分たちで積極的に働いて育っていく様子を明示しているかもしれません。もちろん自分から働いて育つ人たちも存在しますが、全てはその限りではありません。野生の世界では意外と栄光の流れがあります。背中を押されるかのように無理やり親分に背中を押されて力を出す人たちもいます。子供は必死でにしがみつきます。親分はその手を振り返り、追い出すかのように心を押さえ出します。親分はまだこの体を実施してもらいたいと思っています。そのため、子供がある程度まで成長すると、親分は無理やり背中を押して育てようとするのです。子供は初めて空を飛ぶのが怖いので必死でにしがみつきます。飛び出さえ初めて空を飛ぶのは怖い。途中で死にしがみつくのを諦め、力を出す姿を出していきます。その厳しさがあるおかげで、子供は空の飛び方を覚え、たくましく育っていきます。 その恋たちが行方不明になった時、我々同じことをして人生を流すのです。これは野生に入った話ではありません。私たち人間の世界でも起こります。ある時私たちは追い出されるような出来事に遭遇することがあります。板を出される。一人たちを流される。部活を流される。移動、移動を命じられる。恋人から別れを告げられる。背中を押す人も様々です。親かもしれません。友人や恋人かもしれません。先輩や先生かもしれません。あなたはここにいてはいけません。出て行きなさい。といったニュアンスで強制的に追い出されます。追い出されるのは誰もが嫌です。その時は抵抗感があったり、孤独を感じたり、ストレスを感じたりするかもしれません。しかし、ここが大切な場面です。追い出されているのではありません。背中を押してくれているのです。この時は追い出しているように見えますが、実際は人生を流すために背中を押してくれています。ずっとここにいてはいけません。ぬるま湯につかぬのはもう終わりです。さあ、勇気を出して次のステージに上がってください。そう思いながら申し訳ない気持ちで出しています。人生では誰かに背中を押してもらわないと前に出れないことがあります。追い出されても相手を恨まないことです。相手も罪悪感に苛まれながら何らかを出しています。追い出されたら新しい環境の神様は苦労しますが、だんだん慣れてきます。そのおかげであなたは大きく成長できます。やればできるということを経験します。後になって、あの時は追い出されたのではなく背中を押してもらったと気づき感謝することになります。追い出してくれる人がいれば背中を押してもらっている人生を流してくれていると考え、感謝する。野球の上で日常では見方が選ばなければいけない状況があります。見方なのでどちらかと選ばなければいけません。もちろん判断基準が明快であれば迷うことなく選びます。スムーズな話が進み次のステップに進めるでしょう。さて問題なのはどちらも都合が悪いことです。A も B も都合が悪いとなかなか選ぶのが難しい。どちらも都合が悪くて選べないが行き詰まって諦めそうになりますが、そんなことこそ頭を柔らかくしてください。新しく C という選択肢を作ってみるのです。頭を柔らかくしてあらゆる可能性を考え出して現実的な新しい選択肢を考えましょう。新しい選択肢が思い浮かんだら無理を承知で申し上げてみるといいでしょう。相手が提案してくれるとは足りませんが自分から提案することが大切です。こういう方法はいかがでしょうかと提案してみます。それはありませんと断られるかもしれませんが、案内スムーズな話が通るかもしれません。お互いが日本にいるような提案ならスムーズに進むはずです。諦めかけていた現実に新しい道ができ希望の光が見えるのです。これは見方に入った話ではありません。三択肢がなければ第四の選択肢を作っています。四択肢がなければ第五の選択肢を作っています。選択肢は考えているようで考えていません。ルールは合ってないようなもの。選択肢がなければ新しい選択肢を作るのです。道がなければ道を作るということです。選択肢が多くなることで可能性が生じ人生を切り開くチャンスになります。常識を打ち破り非常識に考えましょう。既存のルールにとらわれず新しい選択肢を作れる人間になってください。他に選択肢はないのかと思ったらあなたの知恵と工夫を見せることです。新しい選択肢を生み出し新しい道を作りましょう。選択肢は選ぶためにあるのではなく増やすためにあるのです。新しい選択肢を作れる人間になる。野鳥を乗り越える30の方法。その順に大変大変と騒いでいるとますます大変になる。大丈夫大丈夫と笑っていれば本当に大丈夫になる。問題が起こったときどんな言葉をするか。ここは問題解決の内容を決める大切な場面です。大変大変と騒いでいるとますます大変になる。厄介な問題が起これば普通は慌てつかめるでしょう。大変大変と騒ぎやすい場面です。しかし大変大変と騒ぎたくなってもできるだけ近いようなことです。大変大変と騒いでいると自分には暗示をかけることになります。不安と焦りな情勢、ますます心拍数が上がって心と視野が狭くなります。どんどん網攻めをしているような錯覚が生まれます。冷静な判断ができなくなり、どんどん気持ちの余裕がなくなります。大変大変と騒ぐことで理性と自制心が失われ、さらに理解が失われつつ、自分で自分の首を絞めるようなものです。自分自身の力が悪い方向に働いてしまう。また大変大変と騒ぐこともエネルギーを使います。余計なところでエネルギーを消耗していると使いやすくなり、問題解決に回すエネルギーがなくなってしまいます。大変大変と騒いでいるとますます大変になるのです。問題が起こったときは大丈夫大丈夫と笑おう。問題が起こったときはどうすればいいか。やることを心がけるのです。大丈夫大丈夫と笑ってみましょう。そんなこと言っていない。笑っている場合ではない。そう思うかもしれませんが、騙されたと思って試してみてください。難しい問題が発生したら、まず心を落ち着かせるのが最優先です。冷静にならなければ解決できる問題も解決できません。大丈夫という言葉は我を取り戻すことです。大丈夫大丈夫と言っているとだんだん心が落ち着いてきます。これも自己暗示の力です。大丈夫大丈夫と笑っているうちにだんだんポジティブな気持ちになってくるでしょう。平常心を取り戻せ心拍数が正常になり心に余裕が出てきます。少なくとも気持ちが上向きになるのは間違いありません。気持ちさえ上向きになればあとは行動するのです。冷静と落ち着きがある上で適切な判断と正しい行動が取れるようになります。笑っていればやる気とパワーが生まれるので問題解決も集中しやすくなります。また明るい雰囲気が出るので周りの人の協力も安くなります。大丈夫大丈夫と笑っていれば本当に大丈夫になるのです。問題が発生したときは大変大変と騒ぐのではなく大丈夫大丈夫と笑うようにする。野鳥を乗り越える30の方法。その13。良いなと思っているのは生活リズムがずれているだけではないのか。もともと私は夜中だったという人がいます。実際に夜中の人がいるのは私です。DNA 解析では朝方、夜中に関係する遺伝子が見つかっています。夜の方が調子が良くて仕事の勉強のようなスムーズに進む人もいるでしょう。しかし、もともと私は夜中だったの、もともと今は要注意です。もともと夜中だと思っている人がいるのは生活リズムがずれているからです。人には体内時計があります。日頃からお菓子を繰り返しているとだんだん生活リズムがずれていき、調子のいい時間帯が来たようにずれています。研究によると、人間の体内時計は24時間より少し長いことが分かっています。個人差もありますが、およそ24時間10分とされています。地球の遺伝子は少しずれが生じているのです。もともと朝方の人であっても油断しているとだんだんリズムが崩れていき、日中から夜中にずれてしまいます。その結果、夜の方が調子が良いと誤解して自分は夜中であると思うことがあるのです。人はかなり急な生活を送っている生き物です。20万年前コンサピエンスが誕生した時、私たちは夜になれば寝て昼になれば起きて活動する生活を送っていました。人類史を振り返った時、電球が発明されたのはまだ最近のことです。エジソンが発熱電球を発明したのは1870年です。人類が明るい夜を手に入れ、夜にも活動ができるようになったのはここ100年前のことにすぎません。もともと夜だと思っているが、実は生活リズムがずれているだけである可能性があります。昼夜逆転の生活を送っていると、暇や動機になりやすいことも笑っていて、停止できません。夜勤の多い仕事は日中に仕事をする人に比べて様々な疾患にかかりやすく、健康リスクが上昇することは有名です。思い込み、勘違いことは今はありません。もともと夜なのか、それとも生活リズムがずれて夜になっているだけなのか、今一度チェックしてみてください。生活リズムの整えは、実は夜中心より昼中心の生活の方が快適で高いパフォーマンスを発揮できる可能性があります。本当に夜なのか、生活リズムがずれて夜になっているだけなのか、確率。野鳥を乗り越える30の方法。その14。間違いから慌てるのではない。慌てるから間違える。残り時間が少なくなった時、私たちは焦りを感じます。試験の残り時間が少なくなると時間がない。早く問題が起こらなきゃ。と焦ります。納期の期限が迫ると、もう余裕がない。急いで終わらせよう。と焦ります。試合で同様に入ると最後のチャンスだ。タイムプレッシャーを感じると、心を示せられる感覚になる。時間に時間になって1分1秒が重く感じるようになります。間違えるのはこういうことです。残り時間が少なくなるとタイムプレッシャーが生まれます。焦ると余裕がなくなって試合も狭くなります。残り時間だけになってしまい、目の前のことに集中できなくなる。そして、つまらない間違いを犯してしまいます。普段なら絶対間違いないようなところで、なぜか間違いを犯してしまう。後になって振り返ると、どうしてこんなことになってしまったのだろうと不思議に思います。初歩的な間違いを犯してしまい、自分が恥ずかしくなるのです。それだけではありません。一度間違えると、さらに熱い頭にますます間違いを引き起こしやすくなります。なんとか判断しなければ、と調子を合わせようとした結果、重力が出だして、注意を招きやすくなる。そして、さらに間違いが増えるという時間に陥るのです。誰でも一度は経験があるのではないでしょうか。このことから見えてくる事実があります。間違いから慌てるのではありません。慌てるから間違いです。残り時間が少なくなっていても慌てないでください。タイムプレッシャーが出てきてもできるだけ気にしないことです。慌てそうになったら落ち着いて平常心と自分に言い聞かせるといいでしょう。普段から慌てないトレーニングをして落ち着くと平常心を保つ練習をしておきましょう。焦りを感じやすい場面ほど焦りを忘れることです。どんな時も落ち着きを貫きましょう。たとえ療養の段階に入っても冷静に落ち着いてください。冷静と落ち着きは最後の最後まで貫き通すことが大切です。残り時間が少ないからといって慌てる必要はありません。最後まで慌てない人の方が本来の実力をスムーズに発揮できます。そしてきちんと勝利を勝ち取れるのです。残り時間が少なくなっても慌てず落ち着きを貫く。野鳥を乗り越える30の方法。その規模。逆転は1点差より10点差の方が起こりやすい。スポーツの試合では点差がついてしまうことがあります。1点差や2点差ならまだ逆転のチャンスはありますが、10点差になると逆転は難しいように思います。点差が逆転について追いつくのが大変です。逆転の望みはないように思います。しかし、現実はどうでしょうか。現実は大きく点差が開いた状況から試合が流れた場合、逆転してしまう姿勢になります。しかも、さほど目指しかねません。10点差であっても、ないと逆転するケースは少なくありません。奇跡の大逆転劇は、話の世界だけでなく、プロの世界でも読みられます。むしろ1点差より10点差の方が逆転するケースが多いと言っても過言ではありません。なぜ逆転は1点差より10点差の方が起こりやすいのか。それは相手が油断するからです。もう10点も差がないか。もう安心。これだけ差ができればもう逆転されることはないだろう。初手の点差と2人の点差は印象が違います。点差が初手から2人に変わると心理的に大きな差が出たように錯覚します。優勢側はまだ試合中にも関わらず結果が決まったように喜ぶ。 心の中で創造して勝利の気に酔いします。そして油断するのです。一方、点差がしないでも劣勢側は諦めずにやり続けます。まだチャンスはある。最後まで諦めない。今までの全てを出し切ろう。試合終了のフィナーレまで希望を持ち続けてやります。この時、試合の流れが変わります。油断した相手の隙をついて一気に出し切っていきます。たとえまだ点差はあっても、じわじわ追いされていると相手は心理的な追い始め、ますます苦になる。焦ることで肝心なミスになると、ますます焦ってしまい、悪循環に陥ります。そして、次の大逆転が起こるのです。点差が開くと逆転のチャンスがないと思いますが、実際は逆です。点差が開くと相手が油断するのでチャンスがあるです。点差が開いても諦めないでください。点差が開いて逆転を諦めるのはスポーツマンシップに反します。途中で諦めたらせっかく相手が油断しても逆転できません。奇跡の逆転は1点差より10点差の時に起こります。点差が開くからこそ諦めない方がいい。点差が大きく開いた。相手は油断し始めているだろう。今こそチャンスだと考えましょう。10点差になっても諦めず逆転を信じてやり続けると奇跡の大逆転が起こるのです。10点差になっても諦めず逆転を信じてやり続ける。逆境を乗り越える30の方法。その重力。始まりがなくなるのは勇気ではなく心の老化現象。年齢を重ねていくにつれて失いやすい感情があります。それは間違いです。若い頃はちょっとした失敗に恥を感じていました。面前で間違えた時、行われた時、マナー違反をした時、少しでも恥ずかしい失敗をしようのなら顔を真っ赤にして、冷や汗をかいていました。マナー違反であればすぐ意気を認め、自分の行いを反省しました。ところが年齢を重ねるにつれて、恥じらいが薄いなしです。見られたら恥ずかしいと思っていたことが年齢を重ねると別に見られても大丈夫に変わります。きちんとしようと思っていたことが別に誰だしても構わないに変わります。例えば、マナー違反をした時です。マナー違反をした時、若い頃は恥ずかしいと素直に反省しますが、年齢を重ねるにつれているんだ考えになりました。前が、これがいいよね、別に問題ないだろうといった考えに変わります。真面目にやってはまるか、と大手な考え考えることも少なくありません。一見すると勇気が鍛えられ、どこが身についたように思います。経験が増えることで物事に動じなくなり、いいことであるように思えるかもしれません。しかし、気づいてください。年齢を重ねていくにつれて、恥じらいがなくなったら、それは勇気が鍛えられたのではありません。心が動かしているのです。人は恥じらいがなくなると、人生と思いが失われ、態度が悪くなります。人間らしい振る舞いが失われ、だんだんやらなくなりが出し始めます。完全に恥じらいがなくなると、もはや野生の生き物と同一になります。恥じらいを大切にして、人としての人格を保つ。恥じらいを忘れないことです。年齢を重ねても恥じらいだけは大切にしたい。年齢を重ねてもマナーは守り、マナーを大切にしたい。人生を大切にして、人としての人格を保ちたい。自分の行いを振り返り、恥ずかしい振る舞いになっていないか、客観的な目を持つことが大切です。恥じらいは年齢を重ねても楽しく続けたい感情です。人として恥ずかしい行為をしないよう、緊張感を持つことです。そうすれば、相手が老いても心は美しい状態を保てます。皆さんには責任なる救援会社です。責任なる救援会社は心が新しいような特徴です。優等しさも恥じらいは持ち続けたい感情です。恥じらいは人生を保つために必要です。どれだけ人生経験を経ても恥じらいは忘れられない感情なのです。年齢を重ねても恥じらいを大切にする。逆境を乗り越える30の方法。その17、敗者復活戦が何かで諦めない。自分で作ればいい。トーナメントでは敗者復活戦が設けられていることがあります。やめても敗者復活戦で勝利すれば本戦に復帰できます。そのまま順調に勝ち進めば優勝できる可能性もあります。一度負けた人も復活のチャンスが与えられるのは嬉しいことですね。トーナメントでは敗者復活戦を呼び込んでもはや定番と言ってもいいでしょう。人生も敗者復活戦がないようになったと思うことですが、ここは大事なポイントです。実は人生も敗者復活戦は存在します。内容に入れるだけであって、実はきちんと存在しています。ただし最初から準備されているのはありません。自分で作っていく必要があります。人生の敗者復活戦。敗者復活戦がないから諦めないことです。敗者復活戦がなければ自分で作ればいいのです。人生の敗者復活戦は自分で作るのが基本です。好きな人と隠して戻ってもらえても、交際が 100% 不可能と決まったわけではありません。その場は潔く引き下げに一旦時間を置きましょう。しっかり自分の内から再び告白すれば、次はすぐに大手をもらえるかもしれません。あくまでの企業から採用をもらっても、その企業への就職が安全に不可能と決まったわけではありません。多くの企業では再現説が可能です。キャリアと実績を積んだ上で数年後に再チャレンジすれば、次は採用となる可能性があります。ある企業に契約交渉を持ちかけたところ断ることがあります。一旦その場は見送りますが、敗者復活戦の機会を作ることです。過去に断られた契約交渉であっても、別のタイミングでもう一度声をかければ次はうまくいくかもしれません。ニート生活で在住を送っていたとしても、社会で働くことは諦めないことです。働く意欲を持ち、職業訓練や仕事を取って、スキルを身につければ内定をもらうことは可能です。その後の努力次第で昇進していくことも可能です。自分に合った仕事が見つからなければ、独立という道もあります。自分で起業すれば社長になることも可能です。敗者復活戦がないから諦めるという考え方はよくありません。敗者復活戦がなければ、自分で作るという考え方を見つけてください。敗者復活戦はどんどん自分で作っていくものです。人生の場合、最初から敗者復活戦が準備されているのはまるで自分で作っていくのが基本です。この考え方を見つければ、人生は多くのチャンスに溢れていることに気づくはずです。敗者復活戦がなければ、自分で作る。逆境を乗り越える30の方法。その18、ストレスが頭いっぱいになったら、どう思うのではなく、チャンス。ストレスで苦しなんかストレスを解消できる方法はないだろうかとインターネットで検索する。気晴らしや気分転換としてテレビや SNS を楽しんだりすることもあるでしょう。ストレスを解消できる方法が見つかればストレスが解消されるように思われます。しかし、ここは注意したい場面です。ストレスが頭がいっぱいになった時、単に情報を得るのはリスクがあります。世の中は情報が社会です。普通に生活しているだけで様々な情報が自然と流れ込んでいる状態になっています。テレビをすると様々な情報が押し寄せてきます。単なる情報もあるかもしれませんが、不必要な情報も多いでしょう。SNS を開けば個人情報を含めた雑多な情報が流れ込んできます。時には小さくもない情報をし、感情を揺さされることもあります。インターネットを開くと膨大な情報の海が広がっています。膨大な量の情報が増えていて、真理の判断に時間と体力が奪われます。情報の海を読むのも疲れます。以前、情報の海に溺れてしまうかもしれません。情報は便利である反面リスクもあります。ストレス最小のつもりで情報に触れていると、ますます情報からの状態に陥ります。精神的ストレスを増やしてしまい、健康状態が悪化させてしまうリスクがあるのです。情報を読むのではなく、チャンス。ストレスが頭がいっぱいになったら、何のことを心がけましょう。情報を読むのではありません。情報をチャンスのです。頭がいっぱいということは、すでに情報からの状態になっている証拠です。判断しすぎたり、悩みすぎたりして脳に大きな負荷がかかっています。いろんな情報を吸収しすぎて頭が安定しそうになっています。そのためストレスを解消したいなら、情報を読むように遮断した方が賢明です。できるだけ情報を遮断して何も情報が入ってこないようにします。新聞も雑誌も読みません。テレビも見ません。SNS も通知を封印します。インターネットも必要な場合を除き、できるだけ利用しないようにします。手元に携帯電話があると、つい情報を見てしまうなら、いっそのこと携帯電話を持ち歩かないのも悪くありません。早くまでする必要はなく、机の引き出しにでも入れておくといいでしょう。普段は携帯電話の電源を封印して、半日に1回、もしくは1日に1回の利用で制限して済ませるのもいいでしょう。意識的に情報を遮断することで、入ってくる情報の制限され、心が楽になります。完全に情報を遮断することができなくても、いくつかの情報を遮断することができるはずです。それは徹底的にだんだん心が楽になっていくことがあるでしょう。もちろん、情報の遮断は恒久的ではなく、一時的ではありません。最初のうちは何かに気づかないかもしれませんが、しばらく続けていくことができて、快適な環境に気づくでしょう。今まで自分は情報を吸収していたことに気づくはずです。慣れていれば情報を遮断しても思ったことでもなく、意外と普通に感じることに気づけるはずです。情報を遮断したら大変なことになると思うかもしれませんが、ストレスで潰される方がもっと大変なことになります。少し苦労は生じるかもしれませんが、ストレス対策として情報の遮断は有効です。情報は便利である反面多すぎることになります。ストレスが頭がいっぱいになったら情報を読むのではなく、遮断するのが正解です。ぼっとする時間を作ろう。情報を遮断したらぼっとする時間を作りましょう。散歩をするのもよし、瞑想をするのもよし、半身浴をするのもよし、ぼっとする時間を作ると疲れていた脳の回復がますます早くなります。やることがないなら普通に寝るだけでも構いません。ぼっとすることで脳は落ち着き、困難に自分のことに戻せます。ストレスでいっぱいになったら情報を読むのではなく、遮断する。逆境を乗り越える30の方法。その19、謝っても死ぬことはない。命までは取れない。恥ずかしくて謝れない。謝ることが怖い。プライドが邪魔して謝れない。国民に関わる。確かに謝るのは抵抗があるでしょう。謝ることを自分の目標に決めるようなものと考える人もいるはずです。特に、何度の人や日本の人は謝るのが大変な仕事に感じるはずです。もし、謝らない自分ならこんなことを言わせてください。謝っても死ぬことはないと。恥ずかしくて謝らないと思いますが、だから何なのでしょう。謝ることを大げさに考えているだけです。自己心、自己への気持ちが強すぎるだけです。借金をするわけでもなければ人生が終わるわけでもありません。謝ることが悪いと思っているだけです。見や、手作業にしている場合ではありません。見や、手作業にして謝らない方が、はるかに悪いことです。自分に関わらず、相手を謝るのは子供のすること。きちんと謝らなければ解決の流れもできません。ライブを邪魔して謝らないと思うのも関係ないです。謝ることを邪魔するライブなんて大したことがありません。つまらないライブなんてさっさと捨てて、きちんと謝るのが特産です。謝ることに強い抵抗感を覚えるかもしれませんが、だからといって死ぬことはありません。死ぬことはないのですが、難しく考えないでください。自分に嫌うことは素直に認め、きちんと謝りましょう。偉そうに反省しても、自分の嫌うことがあれば、急に態度を変えて謝っても構いません。異常反応はやめよう。謝っても命まで取られるわけではないよね。 そう思えば謝る勇気が湧いてきます。難しそうに思いますが、難しく考えているだけです。その気になればないと、簡単にできてしまいます。自分に嫌ながら少しでも早く謝っておくのが得策です。教授に謝ることもできるはずです。謝るのが早ければ早いほどトラブルが収まるのも早くなります。謝っても死ぬことはありません。命までは取れないのです。なかなか謝れないときは謝っても死ぬことはないと言い聞かせて勇気を出す。やっと乗り越える30の方法、その20、ワクワクしながら迷うなら両方やらない。もやもやしながら迷うなら両方やらない方がいい。選択肢があって迷うことがあります。迷っているとはいえ、迷うエネルギーを消耗します。迷う時間は生産的な時間でもクリエイティブな時間でもありません。ただの不毛な時間です。どうしよう、どうしようと迷う時間だけが過ぎていき、その時間に何か迷うことはありません。そのため迷う時間は少なければ少ないほどいい。迷いが生じたとき、いつであるのであれ、少しでも早く決断して前に駒を進めることが大切です。では、どのような基準でやればいいのでしょうか。ここで参考にしたい簡単基準があります。ワクワクしながら迷うなら両方やろう。ワクワクしながら迷うなら両方やりましょう。ワクワクしているということは、心がポジティブに反応している証拠です。どちらも好きだ。どちらも魅力的だ。どちらも選びたい。という本音があります。興味関心があり、期待や喜びで心が弾んでいて、前向きな気持ちがあります。どちらも選びたいと思っているなら、両方選ぶのが正解です。例えば、レストランで関係とパスタで迷ったら、両方注文すればいいのです。少し答えは高めますが、一度でも楽しめます。両方を楽しむことで幸せもいっぱいになります。幸せを制限する必要はありません。よく考えたように思いますが、誤解です。人生の貴重なチャンスを生かせる方です。人生を楽しむためにもチャンスが目の前にあれば、貪欲になっておくことが大切です。したがって、ワクワクしながら迷うなら、両方選ぶのが正解です。もやもやしながら迷うなら、両方選ばない。もやもやしながら迷うときもあるでしょう。もやもやしているということは、心が反応している証拠です。どちらも嫌だ。いまいちなことできない。どちらも選びたくないという本音があります。もやもやしながら迷うなら両方選ばない方がいい。もやもやしながら迷うということはどちらも嫌だという本音があるそうです。もやもやなるということは何らかの不安や点々があると思います。ここに人が乗っている状態でやると後悔の可能性があります。やっぱり選ぶ気ではなかった。何だか嫌な予感がしていたと後悔することになるでしょう。不安や点々があるならそれを解消させるのが先決です。心の中には敏感になっておくことが大切です。明確な根拠がなくても中には正直になっておくことがいい。健康や財産が関わることならなおさらです。少なくともやもやなるまでは判断を保留しておくのが天命です。したがってもやもやしながら迷うなら両方選ばないのが正解です。もちろん現実はそう単純にいかないことがあるでしょう。実際は予算や時間が限られていたり、一方を選ばれることになったり、通常権などがあるはずです。あくまで理想論ではありますが、迷った時の判断基準の一つとして覚えておくにはそんなないはずです。理想論ではありますが、人生における幸福論でもあるのです。ワクワクしながら迷うなら両方選ぶ。もやもやしながら迷うなら両方選ばない。逆境を乗り越える30の方法、その21、大人なら泣くのを避けるのではない。大人なら泣く機会が必要。鏡を見てください。目つきが悪くなっていませんか？目元が枯れたようになっていませんか？それは最近何かお話ししないせいかもしれません。最後に泣いたのはいつですか？思い出せないから泣いていないなら大変です。それは心の冷たい大人になりつつあります。大人になるにつれて泣く機会が少なくなっている。私たちは何かは我慢するものという考え方を植え付けられてきました。強く悲しくな大人は泣かない、泣いてはいけないという考え方に囚われています。泣くことを我慢して感情を起こすことが当たり前の習慣になる。大人になるにつれて泣く機会が少なくなっているのです。しかし、大人は泣かないという考え方はよくありません。泣くことは人にとって基本的な感情の一つ。大人でも悲しいことや感動したことがあれば涙を流すものです。泣かないことより泣ける大人の方が優しいことを持っています。全く泣かない生活がすると人間性を失ってしまう。全く泣かない生活がするとどうなるでしょうか。目の周りの筋肉が衰え、目線の機能が低下します。目の周りの筋肉が衰えることで目つきも悪くなります。心が枯れてしまい、感動の人間になってしまうでしょう。泣くのを我慢するのは心も体もよくありません。泣くには泣き方も忘れてしまうでしょう。泣くときに泣かないことになる。これは大変危険です。感情のことを出すことは自分の心を殺すことになる。心の冷たい大人になってしまう。つまり人間性を失ってしまうのです。だから私たちは時々泣く機会が必要です。時々泣く機会を過ごう。時々泣く機会を過ぎましょう。大人から泣くのを避けるのではありません。大人から泣く機会が必要なのです。泣くのは悪いことではなくいいことです。時々泣く機会を過ぎて目の周りの筋肉を鍛えてください。映画やドラマで感動したときは、たっぷり大粒の涙を流しましょう。嬉しいことならば嬉しい涙を流しましょう。悔しいことならば悔しい涙を流しましょう。時には悲しいことならば我慢しないで素直なことも大切です。たっぷり泣いた後は気持ちがすっきりして心も軽くなります。ストレスが発散され、の感情が消化されたです。泣けば泣くほど目の筋肉も鍛えられ優しい熱になります。定期的に泣く機会を過ぎておけば感情的な刺激によって心の良い優しい心が養われます。時々泣く機会を過ぎて優しい心を養う。逆境を乗り越える30の方法、その12、何事も最初が一番大変で後から楽になる。新しいことに挑戦すると思ったより大変で困ることがあります。こんなに苦しいことなのか、こんな恥ずかしいことなのか、思ったより難しいじゃないか、想像していたより大変という現実をすると心の準備ができていない分ショックを受けるでしょう。こんなはずではなかったと思う。最初は方法が分からず緊張したり、ただ したりして強いストレスを感じます。方法が分からないのでミスや失敗も多くなり、恥をかく連続になるでしょう。最初の大変だとそれがずっと続くと思いがちです。これがずっと続くのは耐えられない。早めに中断しよう。早々に諦めそうになるかもしれませんが、ちょっと待ってください。最初の印象で全てを決めるのはよくありません。初めて経験することは誰でも初心者です。ゼロから始めるときはまず失敗から経験することになるでしょう。今しばらくの辛抱です。もう少し続けてみてください。最初の体験差がずっと続くことはありません。最初の体験であっても後から楽になることが多いからです。人には適応能力があります。人の適応能力は驚異的です。繰り返し経験するにつれて順応していき、臨機応変に対応できるようになります。経験の回数を重ねるにつれてだんだん印象が変わってくるはずです。大変なのはせいぜい最初の10回までです。10回も経験すれば随分楽になっているでしょう。100回も経験すればもはや簡単と思うようになっているかもしれません。慣れてしまえばストレスも安定します。そういうことが心地よくさえ思うようになるでしょう。最初の体験差がずっと続くと思わないことです。最初に山がありますが、そこさえ乗り越えればあとは楽に決まっています。初めて挑戦することは抵抗感があってストレスを感じますが、最初だけです。何度も最初の一番体験で後から楽になるというのは人生の法則です。この人生の法則について初めての挑戦する抵抗感を感じます。最初の一番体験だけを耐えていけば楽になるから大丈夫と前向きに考えることができます。実際にその通りになるでしょう。最初の体験であっても戸惑わないことです。後になればなるほど楽になっていくのです。何度も最初の一番体験で後から楽になると考え挑戦する抵抗感を感じます。逆境を乗り越える30の方法、その13、不安と面白いがセットになっている。面白いことをしながら不安を受け入れること。ある時面白そうなことを発見することがあります。面白そうなことを見つけた。やってみようかな。ところが次の瞬間、別の感情が襲ってきます。不安です。失敗するかもしれない。間違えるかもしれない。恥をかくかもしれない。不安があるのは誰も嫌です。面白いことがあってもどんなものがよくわからないと不安を感じます。不安の方が大きいと自分を押し諦めてしまいがちです。さっきまでかかったテンションが急に下がってしまいます。面白そうだ。でも不安がある。やめておこうとなる。こうした経験は何でもあるのではないでしょうか。ここで一つ気づいておきたい人生の真理があります。それは不安と面白いがセットになっているという人生の真理です。面白いことをしたいが不安は感じたくないというのは難しい疑問です。往々にして面白いことには不安だと思います。面白ければ面白いことが大きな不安だと思います。例えば面白そうなことには不安があります。トラブルになったらどうしようと不安に思いますが、その不安を乗り越えれば面白い体験かもしれません。面白そうな不安があります。恥をかいたらどうしようという不安がありますが、その不安に打ち勝つことで新しい体験かもしれません。単純ジャンプは面白そうですが不安があります。長ければどうしようという気持ちますが、その不安を乗り越えれば一生もの面白い体験になります。不安を避けると面白いこともできなくなります。面白いことを楽しむためには不安を受け入れることが必要です。たとえ不安の方が大きくてもいいのです。不安なりで面白さでもそこに立ちながら挑戦する意味があります。不安はゼロで面白さは逆ということはありません。面白いことには大変将来に不安があります。つまり不安と面白いはセットになっていると考えてください。面白いことには不安がつくものです。不安を避けると面白いこともできなくなります。面白いことを楽しむためには不安を受け入れることが必要です。不安が面白さを高めるサイズになっている。もう一つ気づいてほしいことがあります。それは不安が面白さを高めるサイズになっているということです。不安があるだけで心が高揚してドキドキした気持ちになり面白さに変化します。何度も体験に挑戦するようなものです。うまくいかない可能性の方が高くても勇気を出して挑戦するからドキドキからして面白く感じます。面白く感じるのは実は不安があるだけでも言えるのです。不安は邪魔な存在ではなく歓迎すべき存在。不安があることを喜び歓迎しましょう。不安は邪魔な存在ではなく歓迎すべき存在です。不安と面白いはセットになっているのですが、不安があって当然です。面白そうだな。でも不安がある。だからやめておこうではありません。面白そうだな。でも不安がある。だからやってみようです。不安と面白さはセットになっていることに気づく。 逆境を乗り越える30の方法。その14、泣き笑って生きるのが人生。泣き笑うときは笑顔がやってくる。泣くのは痛いなんて誰が言ったのでしょうか。泣くのは痛いなんて思い込みすぎません。人生では涙を流して泣くこともあります。悲しいこと、辛いこと、不運なこと。そんなとき思わず涙が凍えます。あまり心が苦しいと、ボロボロ泣くように涙を流すこともあるでしょう。バンバン声を上げていることもあるかもしれません。しかし、涙を流してもその後は大事です。涙を流した後は必ず笑顔になることが待っています。悲しい笑いがあった後は嬉しい笑いが待っています。辛いことがあった後は辛いことが待っています。不運なことがあった後は困難ことが待っています。涙を流すことに焦点が当たっていないでしょうか。大切なことは涙と笑顔です。今は心に余裕なく苦しいことかもしれませんが、涙を流した後に待っている笑顔も気づいてほしい。人生には涙があります。あなたに下がったり繰り返しますが、そもそもそれが自然であり正常です。涙なく人生こと怖いものはありません。泣いたり笑ったりしながら生きるのが人生です。泣くことは笑うこともあります。それでいいのです。泣いて笑って生きるのが人生です。別に泣くは悪いことではなく人間らしい一面です。泣いて笑いの人生はありません。泣き笑うときは笑顔をやっているので大丈夫です。泣いてしまうことがあっても、どう思ってどう少し待ちましょう。もうすぐすると笑顔になることがやってきます。泣いたり笑ったりしながら生きるのが人生なのです。泣いて笑う人生を予想する。逆境を乗り越える30の方法。その15。誰かに言われても役になってはいけない。あなたでは信用されれば人間でいること。誰かに言われても役になってはいけません。裏になると大きなショックを受けます。特に信用している人が裏になると特大のショックを受けるでしょう。もう人間が信用できなくなった。裏になったら相手に仕返しをしてやる。自分の誰かを辞めてやる。今までその人のことを信用していた自分が情熱な怒りを感じ、対処したくなるかもしれません。しかし、裏切られて役になったことでいいことは一つもありません。一瞬頭が混乱しますが、感情的になって衝動的な行動を起こすと後悔になっているだけです。対処するのは煩悩なんです。対処は最も醜い行為の一つです。結局、裏切った相手と同じレベルになってしまいます。対処したい衝動に変えるかもしれませんが、ぐっと抑えるのがいいでしょう。人間不信用し、役になって誰かを裏切ってしまうと相手を悲しませることになります。そして、あなたも裏切られた人間になってしまい、人から信用されなくなります。人から裏切られたらその人の本性が分かったというだけのこと。親友から裏切られたら本当の友人ではなかったと分かったということです。職かもしれませんが、本当の姿が分かったので幸いです。今のうちに笑ってよかった、騙されすぎなくてすが、取り返しのつかない事態に笑ってよかったと思います。精神的なダメージがあるかもしれませんが、時が経てば回復するでしょう。経済的なダメージがあるかもしれませんが、授業料が、この金額で済んでよかったと考えることです。強烈な気を覚えるかもしれませんが、だからといって役になってはいけません。裏になったこそ、冷静な対応です。そういう人だったのですね。残念です。さようなら。人と言って笑いをすればいいだけです。人を裏切るのは簡単です。信用され続けるのは難しいのです。あなたでは今でもこれからも信用されれば人間でいましょう。人に裏切られても役にならない。逆境を乗り越える30の方法、その16、動きが遅い人を動きが遅い人がいます。歩くのが遅い、話すのも遅い、仕事も遅い。全体的にスピードが遅く、ノロノロしています。動きの遅い人が相手なら、勝負する前からだったような気がします。スピード勝負なら、普通はスピードが速い人が勝ちます。負ける要素がなく、勝負するまでもないように思います。しかし、動きが遅い人を馬鹿にしてはいけません。動きが遅いからといって、勝てるとは限らないからです。ウサギと亀という動画があります。足も速いウサギと足も遅い亀が競争をしたり、最終的には亀が勝利する話です。油断したウサギと人気の努力で最後まで諦めなかった亀の話です。動きが遅い人はスピードこそ遅いものを他のことで引いている可能性があります。動きは遅くても仕事の精度は高いかもしれません。忍耐力があってメンタルが強いのかもしれません。諦めない性格があって努力可能かもしれません。人望があって人気者なのかもしれません。高い技術があったり、学習能力があったりするかもしれません。そもそも動きが遅い人をしていたかもしれません。動きが遅いだけで勝てる保証はどこにもありません。そもそも動きが遅い人を馬鹿にする姿勢はどうはウサギと亀に登場するウサギの態度とされます。ウサギは喉を下から読み出して油断したから負けました。喉をしている人を馬鹿にしそうになった自分は今ウサギに投げていると気づくことです。悪いはなくても満たしている時点で油断が生まれています。油断があると実力やスピードの差があっても逆転される可能性があります。どれだけ実力差があると緊張感が出ると思いもよらぬような失敗を犯す可能性がある。動きが遅い人を馬鹿にしないこと、最後まで油断しないことが大切です。動きが遅い人がいても馬鹿にせず最後まで油断しない。逆境を乗り越える30の方法、その17、今したことこそ勇気が必要なことに挑戦するチャンス。あなたが今したときどう感情を落ち着かせますか。定番の方法の一つが時間の方法です。時間は心を癒す万能薬です。どれだけ感情が乱れていても時間の方法がだんだん落ち着くことを戻していきます。今したらとりあえず一人になって落ち着くのを待つ人も多いでしょう。もちろん悪くない方法ですが、もっと積極的に内容を解消することがあります。しかも効果は抜群で速攻性もあります。とても簡単なことです。いやだしたら勇気が必要なことに取り組んでみましょう。私たちは勇気が必要なことをしたときドキドキします。緊張する、恥ずかしい、怖いと私たちします。怖い気持ちがあったり、照れくさい気持ちがあったりして落ち着きません。呼吸が荒くなったり、変な汗が出たりします。敵は緊張感が漂い、身の心もギュッとしています。この瞬間、脳の状態が変わります。脳の優先順位が内容の解消から恥ずかしさの解消に切り替わるため、内容が解消できるのです。早く内容を解消させたいなら、勇気が必要なことに取り組んでみましょう。もちろん勇気が必要なことは悪いことないであることが条件です。高揚する人に話してみる。好きな人を食事に誘ってみる。初めてのレストランに入ってみる。回転寿司店に入って、大声で注文してみる。不安に揺られて挑戦できないことがあるなら、内容が解消することがチャンスです。恥ずかしいが恥ずかしいことを考えてです。勇気が必要なことではありません。勇気が必要な仕事ができるメンタルを鍛える効果があります。つまり、一度三つのことがあります。嫌な人こそ勇気が必要なことに挑戦するチャンスなのです。嫌な人は勇気が必要なことに挑戦して、快感を解消させる。逆境を乗り越える30の方法、その18、負けそうになったら強気のセリフで決めるよ。かわいそうだから今回は負けてやるよ。負けそうになったら急遽決めることがあります。かわいそうだから今回は負けてやるよ、です。お互いの勝ちなら逆転することこと。本当は勝つことができたら、あらゆるしかないから今回はわざと負けてやるという意味です。少し、ベタな線なのが面白い。形勢なくにもかかわらず、少し浅ましくて負けていると思っていないのがいいのです。強気のことがいれば負けても優雅な雰囲気が出るので勝算がありません。むしろ勇ましい雰囲気が出ます。わざと負けてやることになるので面白い雰囲気が出ます。次はもっと強くなっておくんだよと言っておけばもっと優雅な雰囲気が出るでしょう。結果で負けても態度が出ないことです。負けたとしても態度が出なければ負けたことになりません。その人とはずいと言われてもいいのです。言ってしまった人たちです。実力は不十分でもずっと神経は持っておきましょう。上手に負けてビリビリ立場を保っておこうではありませんか。負けそうになったら強気のセリフで決めてください。相手が笑ってくれば負けそうな状況であっても負けませんでしょう。負けたにもかかわらず勇ましい雰囲気が出るのです。負けそうになったらかわいそうだから今回は負けてやるよというセリフで決める。逆境を乗り越える30の方法、その19、最後は気のせい。本当は辛くない。あら、辛い。そう思ったら気づいてほしいことがあります。実のことを辛いという簡単な判断は気のせいです。痛い、辛いであれば気のせいではなく、痛いならなくです。痛みは体にダメージを受けることで感じます。辛いは血液中に乳酸が溜まることで感じます。痛みがあるなら治療が必要であり、辛いというのは休憩が必要です。体が締め割れていますから無理をしないことが大切です。しかし、辛いという感覚はないと曖昧です。不確かな感覚であり、原因もはっきりしません。心の問題であり、気分や心持ちに左右されていることが少なくありません。不確かな感覚によって辛いと錯覚しています。自分が辛いと思い込んでいるだけのこと、心の中で辛いと繰り返していて、自己暗示の力がかかっています。自己暗示による思い込みがないとなかなか抜けません。ネガティブに考えると、ますます気持ちが落ち込んでいき、悪循環に陥ります。何が思い込んで自分の可能性を制限しているのはもったいない。ネガティブのスイッチに入っていて、辛く感じているだけです。心の方向が少し斜めになっているだけで、悪い方向に考えやすくなっているだけなのです。今度は辛いと考えよう。辛いという声が聞こえたら、今度は辛いと考えましょう。仮に気持ちで考えるのではなく、本気で考えることが大切です。今度は辛いと考えれば本当にそう感じてくるでしょう。考え方をネガティブからポジティブのスイッチに切り替えるだけです。心のスイッチを切り替えると、気持ちが無理解します。自然と体が軽くなり、元気が出てくるのです。時間があるなら気分転換もおすすめです。このようなに困難を理解に外を歩いたりしています。友人と二人を楽しむのもいいでしょう。気分転換のせいは、適度な理解になって、暗い気持ちを想像できるでしょう。そんな安全な話ではないと思うかもしれませんが、一度自分の思い込みに気づいてください。最後は気のせいです。本当は辛いのです。最後は気のせいであることに気づく。逆境を乗り越える30の方法、その30、どんどんことが空を指差して神様に宣伝しよう。今ここから早く。最悪最低の状態のことを私たちはどんどこと呼びます。どんどこときは心が真っ暗で元気なく気力もありません。他人に例えると一番近くの状態です。どんどこときはこれ以上仕込めないことを仕込んでいます。心が死んでいて涙が溺れます。しかしどんなにどんどこやっても一瞬でパワーが湧いてくるわけがあります。 外に出て空を指さしてください。そして神様に向かって次の言葉を言いましょう。今ここから入らない。と、大胆に宣言しましょう。大きな声で書き言いましょう。入らなかったらどうしようと不安に思う必要はありません。入らなくても入らないことするならかっこいいのです。神様にあなたがどん底から入らない姿を見てもらおうではありませんか。どん底かもしれませんが、それは今の話です。これから入らないだけです。神様はあなたをじっと見ています。それでは頑張っているところを見せてもらいましょう。と、ここに出るでしょう。背筋を伸ばして前を向きましょう。姿勢が良どんどこであっても神様が見てくれていると思えば、この緊張感が出てくるはずです。早い姿を神様に見てもらえるなら、力が湧いて頑張るでしょう。どんどこから早いのは英雄になるチャンスでもあります。映画では、ピンチから復活した人が英雄になりますが、人生ではどんどこから早いなら人が英雄になります。時間がかかってもいいので、少しずつ早いなっていきましょう。急いで一気に崖を早いなる必要はありません。ゆっくり少しずつ崖を早いなっていけば十分です。早いなっている途中でされたら、もちろん休憩しても OK です。見事早いなることができれば、神様からのことになるはずです。神様が見てくれていると思い、どんどこであっても頑張る。逆境を乗り越える30のことを、まとめ、その1、もうダメだと思っても、でも諦めないという言葉を続けてやり取りします。その2、なかなかうまくいかないことに気づく。その3、追い返ることになっても慌てない。最後まで毎回数を3と4する。その4、できない理由ではなく、できる理由を探す。その5、集中力を鍛えるのではなく、集中力の備えようにもなす。その6、理解されなかったとき、苦力を損のではなく、さらにもなす。その7、体調が悪いときこそ、頑張るのではなく、無理をしない。その8、よく覚えたいなら、恥を恐れず、よく間違いに行く。その9、どんなに絶望的な状況でも、どこかに解決策があると信じる。その10、追い出してくれる人がいれば、背中を押してもらっている、事実を成してくれていると考え、感謝する。その11、新しい選択肢を作れる人間になる。その12、問題が発生したときは、大変、大変と騒ぐのではなく、大丈夫、大丈夫と笑うようにする。その13、楽しむことに集中して、そこに力を発揮する。その14、残り時間が少なくても、慌てず落ち着きを貫く。その15、充電差になっても、諦めず、逆転を信じて粘り続ける。その16、年齢を重ねても、諦めないと大切にする。その17、昔の失敗も、昔の自分も引き継がない。その18、ストレスでいっぱいになったら両方を選ぶではなく、チャンス。その19、なかなか謝れないときは謝っても死ぬことはないと言い聞かせて勇気を出す。その20、ワクワクしながら迷うなら両方を選ぶ。もやもやしながら迷うなら両方を選ばない。その21、時々なく機会を作って優しい心を養う。その22、何事も最初の一番体験で後から楽になると考え挑戦する成功感を増やす。その23、不安と面白さはセットになっていることに気づく。その24、泣いて笑う人生を予想する。その25、人に委ねてもやりならない。その16、動きが遅い人がいても我慢せず最後まで油断しない。その17、嫌いだしたら勇気が必要なことに挑戦して快感を解消させる。その18、負けそうになったらかわいそうだから今回は負けてやろうという選択できる。その19、辛いのは気のせいであることに気づく。その30、神様が見てくれていると思えばどんなことやっても力が湧いて頑張るでしょう。